今日は創世記27章を通して恵みを分かち合っていきたいと思います。創世記27章はイサクがですね、年をとってよく目が見えなくなって、そして長男のですねエサウを呼び寄せて息子よというふうに言って呼びます。この息子よっていうこの son っていうこの英語なんですけれども、とってもこの son っていうのはとっても有名で、誰も彼もが年下の人たちにさんっていうふうに言ったりする、そのアメリカの文化にちょっと変わってきてる、変わったんですけれども、でも本当にこの彼の愛する息子、本当にその約束の、まあイサクとしては長男だから約束の子だというふうに思いました。そしてはい、ここにおります、そしたらイサクは見なさい、私は年老いていつ死ぬかわからない、だから今お前の道具の矢筒と弓を取って野に出て行き、私のために獲物を仕留めてきてくれないか、そして私の好きな美味しい料理を作りここに持ってきて私に食べさせておくれ、私が死ぬ前に私自身がお前を祝福できるために。アメン。とても有名なところなんですけれども、このイサクはもう年を取って、ああもう主のところに行くんだっていうふうに思った時に、もう祝福をしたいと思いました。エサウを、子供を祝福したい、そのように思ったんですけれども、その祝福は本当に美味しい料理を、私今日も美味しい、うどんを食べてきました。とっても美味しかったです。その美味しい料理を食べるときに祝福が溢れてきます。本当にその美味しい料理、それは主が好まれていることです。先ほども私たち一緒に賛美を捧げました。その賛美を捧げるときに主の祝福が注がれます。主が香ばしい香りのようにこのように上がっていくわけですね。そしてその香ばしい香りが上がっていくと祝福の雨が注がれます。そしてこの何ですかね、この27章の5節、リベカはイサクがその子エサウに話しているのを聞いていた、それでエサウが獲物を仕留めてくるために野に出かけた。そのイサクが話したことをリベカがですね、こうやって言いました。そしてリベカは誰を祝福したいと思いましたか？リベカはヤコブを祝福したいと思いました。そして今私は父上があなたの兄エサウにこう言っておられるのを聞きました。獲物を取ってきて私に美味しい料理を作り、私に手渡してくれ、私が死ぬ前に主の前でお前を祝福したいのだ。そしてリベカは本当にこのエサウが獲物を仕留めて行っている間、自分が料理を作って、そして美味しい料理を作ってヤコブに食べさせ、そうすることによってイサクに食べさせ、ヤコブが祝福されることを願いました。だから27章8節に、それで今我が子よ、私があなたに命じることをよく聞きなさい。このようにこの聖霊様のこの御声だっていうふうに、リベカは聖霊様の御声だっていうふうによく例えられます。本当に聖霊様が私たちに祝福のために作戦を練ってくださり、そして作戦を私たちに語ってくださいます。さあ群れのところに行って、そこから最上の子ヤギ2頭を私のところに取っておいで、私はそれで父上の大好きな美味しい料理を作りましょう。そして聖霊様は父なる神様が好んでおられることを一番よく知っておられます。私たちの感謝の生贄、賛美、そして私たちが祈りを捧げる、これを主はとても愛しておられます。そしてあなたが父親のところに持っていけば、召し上がって死なれる前にあなたを祝福してくださるでしょう。本当にこの父なる神様のところに私たちはこのように美味しい食べ物、これは一番美味しい食べ物は子羊イエスキリストの血潮です。本当にその血潮が注がれるところに主は主の栄光を表してくださいます。 そして、ヤコブはその母リベカに言った。でも兄さんのエサウは毛深い人なのに私の肌は滑らかです。本当に兄さんは毛深い。それは何を表していますか？義の衣を表しています。本当に、エサウはその長子の権利がある、その祝福を受けるのに値するものでした。だから父なる神様に呼ばれ、父なる神様のもとに行って祝福を受ける権利がある。だけれどもヤコブにはその毛深い、その毛がなかった、その義の服がなかったわけですね。そしてもしや父上が私に触るなら私にからかわれたと思われるでしょう。私は祝福どころか呪いを好みに招くことになるでしょう。そりゃそうですよね。本当にこの何ですかね、このイサクはこの祝福しようと思って、でもヤコブに騙されたって分かったらヤコブを叱ることでしょう。そしたら母リベカはこのように言います。我が子よ、あなたの呪いは私が受けます。ただ私の言うことをよく聞いて言って取ってきなさい。これが私たちの福音です、ゴスペルです。イエス様が私たちのためにすべての呪いを十字架で背負ってくださいました。すべてテテレスタイ完了した、すべて支払った。そして聖霊様を送ってくださり、聖霊様の言うことをよく聞いて導かれることができるようにしてくださいました。もちろん私たちは足りないもの、失敗するものです。だけれどもこのチャンス、このチャンスの時にリベカ、この聖霊様の声を聞く、聞き従う、その時にヤコブに祝福が注がれました。そしてヤコブは行って取って母のところに来た。母は父の好む美味しい料理をこしらえた。本当に母はその父なる神様が愛し、そして慕い求めるその香ばしい香り、その香をよく知っておられます。それは祈りで、生徒たちの祈りであり感謝であり、本当にその賛美とその主へのこの愛ですよね。そして27章15節、それからリベカは家の中で自分の手元にあった兄エサウの晴れ着を取ってきて、それを後とヤコブに着せてやった。また小ヤギの毛皮、彼の手と首の滑らかなところにかぶせてやった。本当にこれがイエス・キリストの十字架の血潮であがなわれた神様の義の服です。アダムとエヴァが罪を犯した時にエデンの園で本当にすぐに神様は獣をほふって、その子羊をほふって、その毛皮を持って彼らを覆ってあげました。それと同じように私たちイエス様を信じた者はイエス・キリストの十字架の血潮で覆われています。神様の義の服が私たちに着せられています。そしてこの子ヤギの毛皮を彼の手と首の滑らかなところにかぶせて、本当に彼が受け入れられるようにしてくださいました。そしてこの27章17節見てみると、自分が作った美味しい料理とパンを息子ヤコブの手に渡した。これはイエス様が十字架で完了した、この7回指定所に血を注ぐと言いますけれども、この7回の血の注ぎをする。そうすると父なる神様の前に行くことができる。そのようにこの美味しい料理とともにこの義の服を着せて父のところに送ってあげました。そしてヤコブは父のところに行き、お父さんと言います。イサクは、おお我が子よ、誰だねお前は。ここで、もうヤコブは、声はもう完全に、ヤコブの声です。だからお父さんは、あれどういうことだろうって、誰だねっていうふうに聞きます。そしたら27章19節、ヤコブは父に、私は長男のエサウです、私があなたが言われた通りにしました。さあ起きて座り、私の獲物を召し上がってください。ご自身で私を祝福してください。これがすごいですよね。本当に、私たちにとっては私たちも神様の子供となりました。これを宣言する必要があります。なぜなら私たちは 信仰によって救われます。それを信じる、それを宣言する必要がある。大胆に御座のところに行かなければいけない。ふさわしくないのは分かっています。そうではないのは分かっています。だけれどもこのイエス様の十字架の血潮と聖霊様の導きによって私たちは大胆に主の御座に近づけることを感謝します。そして私たちは折にかなった助けを受けることができる、祝福を受けることができます。祈り続けよう。日本2000万旧霊、私と教会は1000倍祝福されます。イエスキリストの打ち傷によって私たちは癒され、私たちを通して癒しの川が行くところすべてのところに溢れ流れます。そしてこの27章20節、イサクはその子に言った。どうしてこんなに早く見つけることができたのかね、我が子よ、あなたの神主が私のためにそうさせてくださったのです。エサウは野に出て、そして狩りをして、それをまた毛を刈ってですね、それを調理するのはものすごく時間がかかります。だけれども本当になんでそんなに早くできたんだ、主の助けがありました。本当にリベカを通して主がヤコブを助けてくださったんです。27章の21節、そこでイサクはヤコブに言います。近くに寄ってくれ我が子よ、私はお前が本当に我が子エサウであるかどうかお前に触ってみたい。まあ声はヤコブのような声をしています。ちょっと高かったかもしれないです。エサウはちょっとっていうふうに低かったかもしれないです。それでこうやって触ってみます。そして、声はヤコブの声だが手はエサウの手だ。だけれどもこのヤコブの手が兄エサウのように毛深かったので、イサクには見分けがつかなかった。そこでイサクは彼を祝福しようとしたっていうふうに書いてあります。本当にこのヤコブの気持ち、自分が祝福を受けるのに値しない、だけれども聖霊様の助けを持って本当にここで受け入れられなかったら罰せられる、そのような恐れ恐怖があったのかもしれない。でも私たちも本当にイエス様の十字架の血潮によって御霊の導きによって私たちは大胆に御座のところに進み行き、主の腕に抱かれることができることを感謝します。そして24節が鍵です。本当にお前は我が子エサウだねと尋ねた。すると答えた、私です。 I am。 本当に私たちも主の十字架の血潮によって神様の子供となった。本当に我が子だね。はい、そうです。主の血潮によって私は贖われました。罪許されました。大胆に進み行きます。それでも昼も夜も攻め行く声がします。お前は神様の子供じゃないだろう、お前は神様の御座に近づくことはできないだろう、値しないだろう、どうやってお前はそのように神様のもとに近づこうとするんだ。でも私たちは聖霊様が私たちのうちで取りなしてくださいます、励ましてくださいます。大丈夫だよって、私があなたのために祈っている、イエスキリストがあなたのために、御子イエスは全ての罪をあがなってくださった、十字架で完了してくださった、そのように励ましてくれます。だけれども思いはやってきます。お前はでも神様にもしお前受け入れられなかったらもう断ち切られるぞ、とんでもないです。神様は私は決してあなたを捨てない。決してあなたを見捨てない。そのように約束してくださっています。だけれども本当にこの戦いがあります。私たちも本当にお前は神の子か。イエス様も同じことを言われました。本当にお前が神の子ならこの石をパンに変えてみろ。私たちも本当にお前が神の子ならというふうにいつも戦いがあります。だけれども私たちは大胆にイエスキリストの十字架の血潮の恵みによって私たちは神様の子供です。神様に受け入れられます。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、本当に我が子よというふうに語ってくださいます。だけれども私たちは自分がふさわしくない、そうではないというその葛藤、もうまさにこのヤコブの心境です。だけれども私たちは聖霊様の助けを持って イエス様の十字架の血をもって大胆に進み行くことができます。そして大胆に進み行かなければいけないんです。だからこのヘブル10章とか、大胆に進み行こうではありませんか。イエス、子羊イエスの血をもって大胆に進み行こうではありませんか。そのように書いてあります。そして27章25節を見てみると、イサクは私のところに持ってきなさい、私自身がお前を祝福するために我が子の獲物を食べたいものだ。そこでヤコブが持ってくると、イサクはそれを食べ、そしてブドウ酒を持ってくるとそれも飲んだ。このように、このヤコブのこの持ってきたものを食べ、そして飲みます。これは本当にイエス様の体、そしてイエス様の血を表しています。父なる神様がそれを確認する。そしてもう一つ確認しました。26節見てみると、我が子よ、近寄って私に口づけしてくれ。何を願っていたんでしょうか。この口づけするときに、このイサクはヤコブの着物の香りを嗅いだっていうふうに27節に書いてあります。この着物の香り、これは神様に義と認められている、本当に河野段で香る、とても良いその香りがしたわけです。そして彼を祝福して言います。ああ、我が子の香り、主が祝福された野の香りのようだ。アーメン。本当に私たちは主に大胆に近づき、本当に主の肉と主の血を、そして主の義の服、本当に主の香り、このことによって主が私たちを祝福してくださることを感謝します。でも本当にこのヤコブのようなものであるということを信じなければいけません。私たちがもし自分が勘違いして、いや俺はエサウだ、私はもうふさわしい、そのように大胆に言ってみてください、間違いなくバックを食らいます。私たちはエサウではありません。私たちはヤコブです。本当にその祝福を受けるのに値しないもの、本当にそれにふさわしくないものだけれども、主は私たちをそれにふさわしいものとして作り変えてくださいました。だからこのヤコブであるということをわからないと、イエス様の十字架の恵み、聖霊様の助けのそのありがたみがわからないですよね。いや、私はもともとから神様と仲良かったから、私はもともとからこの長子の権利があるから、とんでもないです。そうすると私たちは主の御座に大胆に近づく、ついていくことができません。途中で諦めることになってしまいます。その昼も夜も攻めゆくその声に勝つことができないからです。黙示録には書いてあります。昼も夜も兄弟たちを告発する、告発者がちゃんといつも仕事をしています。もうこの告発者はもう休むこともない、私たち聖霊様も休むこともなく、本当に眠ることもない、そのように私たちのために取りなしてくださり、私たちを導いてくださっています。だけれども私たちを告発し、神様から遠ざけようとする勢力も、昼も夜も昼も夜も、もう休まず働いて、私たちをどうにか神様から引き離そうと頑張っています。だけれども本当にこの聖霊様が私たちをイエス様の十字架の finished work、 本当に it is finished、 完了したんだよ、もう大胆に近づきなさい、主はすべてを整えてくださった。本当に私たちがそれを信じて、それを身につけて、それを持っていくとき、父なる神様は喜んで私たちを祝福してくださいます。本当にこの祝福された野の香り、神がお前に天の露と地の肥沃、豊かな穀物と新しいブドウ酒をお与えになるように、この天の祝福、地の祝福、もう豊かな穀物と新しいブドウ酒、もう素晴らしい、もう旧約聖書の素晴らしい祝福、すべての祝福をいただきました。国々の民はお前に仕え、国民はお前を主を拝み、お前は兄弟たちの主となり、お前の母の子らがお前を主を拝むように、お前を呪う者は呪われ、お前を祝福する者は祝福されるように。 このようにアブラハムの祝福をヤコブ、イサク受け継ぎました。そしてイサクからヤコブに受け継がれました。父なる神様の祝福がイエス・キリストを通して私たちに与えられるのと同じです。本当にこの長子の権利、これを私たちに与えてくださった。そして義の服を私たちに与えてくださいました。そしてイサクがヤコブを祝福し終わり、ヤコブが父イサクの前から出て行くか行かないうちに兄のエサウが帰ってきます。そして父のところに持ってきて父に言います。お父さんは起きて子供の獲物を召し上がることができます。あなたご自身が私を祝福してくださるように。そうすると父イサクはお前は誰だと聞きます。あなたの子、長男のエサウです。そしてでもイサクはでも一体どうやってそうなったのか、さっき全部すべての祝福を他のものにあげてしまった。ああヤコブが来て騙したんだ。もうそれをもう祝福を横取りにしたことをもう根に持ち、エサウは36節、彼の名がヤコブというのもこのために二度も私を押しのけてしまって私の長子の権利を奪い取り、また私の祝福を奪い取ってしまった。だけれども本当に、新約聖書は何て書いてあるかというと、長子の権利をエサウは軽んじたっていうふうに書いてあります。私たちも本当にイエス様の十字架のこの恵みを軽んじてしまうと、私たちも軽んじられてしまいます。だけれどもこのイエス様の十字架の血を、この恵み、この贖いを持って父なる神様のもとに私たちが行くなら、私たちは受け入れられ、本当に祝福され用いられます。だけれどもこのエサウはですね、長子の権利をですね、一杯のカレーと交換してしまいました。一杯の本当に美味しい食べ物と交換してしまう。ああこんなもの何になる。もうそのようにエサウは軽んじたわけですね。だけれどもそうすることによって祝福の権利も移動してしまいました。私たちもイエス様が本当に十字架で成し遂げてくださった御業を握り、本当に私たちが信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいるときに、私たちは主の大いなる祝福のパイプとして用いられます。長子の権利とても大切ですね。神様の法則、神様の世界、これが主の決められた血を通して主は贖いを成し遂げてくださいます。この父親がどれほど大切なのか、それをこのイサク、ヤコブ、エサウ、この創世記27章を通してですね、もう一度私たち心に刻めれたことを心から感謝します。そしてこのエサウがですね、祝福は一つしかないのですか、私も祝福してください。だけれどもその祝福がもう残っていなくて、本当に新約聖書を見てみますと、泣いて願ってもそれをもらうことができなかった。そして本当にこのエサウはですね、父ヤコブ27章41節、もう父ヤコブがもう長くないのを知ってですね、この弟ヤコブを殺してやるっていうふうに思います。そしてもうそのように計画し、そしてそうすることによってまた次のヤコブのデスティニーが開きます。それは何ですか？リベカがそれを聞くとですね、ヤコブを呼び寄せて、エサウがあなたを殺しそうとしている、だから我が子よ、今すぐ立ってカランへ、私の兄ラバンのところへ逃げなさい。兄さんの憤りが収まるまでしばらくラバンのところに留まっていなさい。そしてまた聖霊様が必要に応じて導いてくださいます。今度はどこに導いてくれますか？今度はラバン、おじラバンのところに導いてくれ。そしてヤコブがまたこの12の子供たち、そしてイスラエルの国の土台を作る、その導きへと導かれていきました。だからこのような困難やこのような迫害をも主はすべて働かって益としてくださいます。新約聖書でもそうです。本当にこのエルサレム、 ユダ、サマリア、地の果てにまで私の福音を述べ伝えなさい。だけれども本当に聖霊様が望んで、そして聖霊様が満ち溢れ、本当にそこでリバイバルが起きて、もう主の栄光が現れ、癒しと不思議、奇跡と signs and wonders、 本当に主の栄光が現れるとき、人々はエルサレムに留まりたいと思いました。だけれども迫害が起きて、その迫害を通して、その無知を通して、主の御言葉が全世界に、ユダ、サマリア、そして地の果て、日本にまでも述べ伝えられるようになりました。宣教師先生たちが聖霊様の御声に聞き従い、エシュルン先生もそうです。エシュルン先生も本当にその聖霊様の御声に聞き従い、日本に来てくださって、そして福音を述べ伝えてくださり、イエス・キリストの十字架、そして本当にその救い、そしてその贖い、そして聖霊充満、その福音を私たちに語ってくださいました。それを通して私たちが救われ、神の子供となった、この確信、大胆さが与えられたことを感謝します。だから私たちは大胆に主の御座に登っていくことができます。それではお祈りしましょう。私たち今日祈るときに、本当に大胆にイエス様の十字架の血を持って、大胆に進み行きましょう。私たちが本当に、主に贖いが必要なものであり、ヤコブであるということを認めた後は、今度はまた大胆な信仰と確信が必要です。私たちがもしエサウのように神様の御座に近づくなら、私たちは成功することができません。だけれども、私たちがヤコブのように主の御座に近づいても、もう一度確認があります。本当にあなたは私の子かね？そのような主からの問いただしがあります。その時に私たちは、はい、イエス・キリストの十字架の血によって私の罪は許され、贖われ、神の子供とされました。その確信、その信仰の告白が必要です。私たちが本当にイエス様の十字架の血を通して神様に近づくなら、神様は必ず私たちを受け入れてくださいます。イエス様がそれを全部支払ってくださった。イエス様が2000年すべてを成し遂げてくださった。テテレスタイ、完了した。すべて支払った。だから私たちは本当に、主の祝福、主の油注ぎ、主の命あふれ流れよ。私たちだけではなく、この行くところすべてのものが癒される、すべてのものが生きる。聖霊を受けよ。私たちを通して主がモーセの上に注がれたその油注ぎを取って70人に与えられたように、私たちのこの注がれたもの、全世界に満ち溢れるようにしてくださいます。主の栄光を表してください。みんなで、祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ。ハレルヤ、聖霊様、感謝します。私たち、本当に聖霊様がリベカのように、良きお母さんのように、私たちを導いてくださり、本当に、必要に応じて、私たち、本当に主の命の道、祝福の道へと、私たちを導いてくださることを感謝します。本当に私たちに必要なものは、イエス様が十字架で成し遂げてくださった御業です。子羊イエスの血は、すべての罪から私たちを贖い出してくださることのできる血潮です。その血潮を私たちに注いでくださり、本当に義の服を私たちに着せてくださり、来よ、安心しなさい。あなたのすべての罪は贖われた。来よ、安心しなさい。あなたは神の子供とされた。大胆に進み行き、祝福を受け、その祝福を満ち溢れ流れさせよう。本当に私たちが祝福のパイプとなることを主は定めてくださり、主がそのように計画してくださっていることを感謝します。私たちが本当にヤコブのように、その祝福を受けるのにふさわしくないものです。本当にその私たちは祝福されるべきようなものではありません。だけれども、主よ、聖霊様、感謝します。聖霊様、歓迎します。聖霊様が今日私たちに勇気を与えてください。 今日私たちに語ってください。今夜安心しなさい。あなたは愛され喜ばれている。あなたの上には主の十字架で贖われた神の義の服が着せられている。長子の権利が与えられている。私たち今日本当に大胆に主の御前に進み行きます。主が私たちを祝福してください。感謝します、感謝します、感謝します。私たち本当に御座に行くのに大胆さがない、そのような方々は本当にもう一度ヤコブの心境を思い出してください。ヤコブもものすごく臆病で、その時本当に受け入れられないと思っていました。だけれども聖霊様の助けを通して主の素晴らしい祝福の器として用いられることができました。本当に私たちも本当に、ふさわしくないもの、祝福を受けるのに値しないものです。だけれども主は私たちのために今も祈ってくださっています。安心しなさい。あなたの多くの罪は許された。旧約聖書ではそれを鈴をつけて中に入るぐらい怖かったです。なぜなら受け入れられなかったらもうそれが終わったからです。私たちは必ず受け入れられます。なぜならイエス様が受け入れられたからです。私たちはイエス様に、所属するものです。 I belong to Jesus。 本当に子羊イエス様の父よ、この長子の権利を心から感謝し、すべての栄光を主にお返します。アーメン。ハレルヤ。感謝します。素晴らしいイエス様、子羊、その血を、その贖いの御業を心から感謝します。